1番
洋服の店で店長と女の店員が話しています。女の店員はまず何をしますか？
森さん、僕これからちょっと出かけないといけないんだ。その間店の方よろしくね。
はい。
今お客さん少ないから接客の方は斉藤さんに任せて、森さんは売れた分商品を倉庫から持ってきて売り場に並べて。
わかりました。
あ、その前に桜店に送ることになっている商品をいつものように送っといてくれる？
はい、それならさっきしておきました。
ああ、ありがとう。あと手が空いたらダイレクトメールの発送の準備もよろしくね。
はい、今度のバーゲンのですね。あ、それで思い出しました。バーゲンの時に店で使う飾りはまだ作らなくていいですか？
うん、それも急いで進めないとまずいんだ。僕が戻ってきてから指示するからすぐ取り掛かろう。じゃあ行ってくるよ。
わかりました。
女の店員はまず何をしますか？
2番
大学の就職支援センターで男の学生と職員が話しています。男の学生はこの後まず何をしますか？
すみません、インターンシップに参加したいんですけど。
そうですか。インターンシップのイメージをつかんでもらうために申し込む前に先輩たちの体験談のビデオを見ることをお勧めしているんですけど。
はい、それは一通り。それで川本貿易という会社に申し込みたいんですが。
はい。
あの、指導教員の推薦状とかって必要なんですか？
はい、実際の業務をするんで保険にも加入する必要があります。
そうですか。
あとグローバル経営という科目はもう取りましたか？この科目の成績が良くないと申し込めないんですよ。成績が優か良であることが申し込みの条件になってます。
ああ、その科目去年単位は取得していて確か寮だったと思うんですが、どうだったかな。うちに帰ればわかるんですけど。
じゃあそれを確かめることからですね。申し込みの締め切り自体はまだ先なんで、書類や具体的な手続きといったことはそれからで。
はい、ありがとうございました。
男の学生はこの後まず何をしますか？
3番
旅行会社で女の人と課長が見積書について話しています。女の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
課長、海山産業の社員旅行の見積もりを作成したので、ちょっと目を通していただけないでしょうか？
いいよ。見積もりの合計金額はまあ妥当な線かな。これで良さそうだね。でも金額の提示が大雑把っていうか、情報不足というか分かりにくいね。
とおっしゃいますと？
何にいくらかかるかというところをもう少し細かく書かないと先方も検討のしようがないんじゃない？
はい。
それからバスは2台ってなってるけど確保できてる？見積もりを出す以上は当日移動手段がなかったなんてわけにはいかないからね。
バス会社の方からは可能との報告を受けております。
そう、仮予約取れてるなら安心だね。あ、見積もりの有効期限抜けてるよ。
あ、すみません、最終的に部長の決裁をいただいてからと思っていましたが。
そうか、じゃあ差し当たりさっきの点だけ直しといて。
女の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
4番
会社で女の人と男の人が話しています。男の人はまず
何をしなければなりませんか？
林さん、企画書確認したよ。明日、大山商事の中田部長との打ち合わせで使うやつ。直してほしいところをメモしておいたから、修正してくれる？
今、来週の出張のための資料を作ってるんですけど、その後でも大丈夫ですか？あと1時間ほどで終わる見込みなんですけど。
今、10時か。30分ぐらいで済むと思うから、先にお願いできる？私、1時間後に出ちゃうから、その前に最終チェックしておきたいんだ。
はい。
あと、打ち合わせの後に予定している中田部長との会食の場所なんだけど、いつもの焼肉屋予約しちゃったよね。
はい。
そっか。申し訳ないんだけど、予約のキャンセルお願いできる？実は中田部長、最近健康を気にして油っぽいものは控えてるんだって。さっき電話でそんな話聞いて。
そうですか。
修正が終わったらでいいから。
わかりました。
あ、お店探すのは他の人に頼むから。林さんはとりあえずキャンセルをよろしく。
男の人はまず何をしなければなりませんか？
5番。
飲食店の男の経営者と経営の専門家が話しています。男の経営者はこの後、アルバイトの人に対して新たに何をしますか？
短期間でアルバイトを辞めてしまう人が多いんです。なんとか定着を図りたいんですが。
そうですね。仕事に慣れない、人間関係が築けないということで辞めてしまうことが多いようですよ。ですから、職場の環境に早く馴染めるよう、新しい人が入ったら、期間を設けて研修することが大切です。
はい。今、研修期間は3日間ですが、時間が十分ではありません。期間を長くした方がいいでしょうか？
それは個々の状況に合わせるのがいいので、無理には。それより、どんな店にしていきたいかなど、経営に対する経営者の根本的な考えについて話す時間を設けることが必要ですよ。
そうですか。
そうすることで共通理解ができて連帯感も生まれますから。
なるほど。研修の時間は限られますが、その中でうまく時間をやりくりしたいと思います。あと、やっぱり時給も影響がありますよね。
時給が高いに越したことはないですが、必ずしもそれが仕事を辞める原因となるわけではないんですよ。あとは、仕事の作業項目ごとに習熟度を定期的に評価して、アルバイトの人自身が成長を実感できるようにすると、モチベーションが上がっていいですよ。
はい、それは以前から取り組んでいます。では、アドバイスいただいた点、早速やってみます。
男の経営者は、この後、アルバイトの人に対して、新たに何をしますか？
6番。
市役所で男の職員と女の職員が市の広報誌について話しています。女の職員は次の号の広報誌をどのように改善しますか？
先日行った市の広報誌に関するアンケート結果が出たから、次の号から反映できることは反映して紙面を改善しようと思うんだ。
はい。
当初欄を設けてほしいっていう要望が多かったから早急に対応したいんだけど、いつから始められるかな？
次の号の紙面はすでに割り振ってしまったので、市からのお知らせを掲載する欄で投書を募るとして、その次からなら投書欄を設けることができます。
じゃあそれでよろしく。それから、政策を紹介する記事が分かりにくいという意見も多かったんだ。
そうですか。昨年からイベント情報の記事を増やしたので、政策関連の記事に割ける紙面の割合がやや少なくなっています。そのせいでしょうか？
分量というより、グラフやイラストなど視覚的な説明がなくて分かりにくいってことなんだよ。 イベント情報は一番よく読まれてるって結果だったから、イベント情報を増やしたことはいいと思う。それはそのままで。それよりその分かりにくいってとこを見直して。
はい、次の号からやってみます。
うん、あと子育て関連の記事は参考になっていいってことだから、これまで通り取り上げていこう。
はい。
女の職員は次の号の広報誌をどのように改善しますか？
1番。
テレビでレポーターが陶磁器の職人にインタビューをしています。職人はこの地域で作られる鍋が特に人気なのはどうしてだと言っていますか？
今日は陶磁器の鍋を作っている職人の青木さんにお話を伺います。土を焼いて作る陶磁器の鍋は金属製の鍋に比べて料理が冷めにくいなど今見直されていますが、この地域で作られる鍋は昔から人気だそうですね。
ええ、ご存知のように陶磁器の鍋の弱点は割れやすいことです。もともとこの地域で取れる土は強度が弱く鍋には向いてないんですが、試行錯誤の末、海外から輸入した石を材料に加えることで非常に強度の高い鍋を作り出すことに成功したんです。
なるほど。
親子三代長く使えるとご愛顧いただいてます。ただここ最近は海外からの製品に押され気味で、安くて見た目が華やかな製品っていうのはやはり人気ですからね。
ええ。
競争力をつけるためにも今後は揚げ物や蒸し焼きといったいろいろな調理に使えるよう機能性を高めるなど、より一層の工夫が必要だと考えています。
職人はこの地域で作られる鍋が特に人気なのはどうしてだと言っていますか？
2番。
喫茶店で男の人と女の人が話しています。男の人は新しい部署の人材募集に応募するにあたり何が心配だと言っていますか？
今度うちの会社、商品開発の新しい部署の立ち上げで他の部署から広く人材を募集することになったんだ。
へえ。
いつか開発の仕事やってみたいって思ってたから応募してみようと思って。
いいじゃない、頑張って。
うん、上司にも相談したら思い切って受けてみろって背中押されたよ。ああ、心配なんだよな。
開発の仕事は人気ありそうだから競争率高いだろうね。
そういうんじゃなくて、僕は開発の仕事の経験もないし、すごい自信があるわけでもないから、落ちたとしてもまあ仕方ないというか、そんなに気にはしないんだけど、落ちた時今の部署でこれまでと同じように過ごせるかなって。だって新しい部署を希望するってことは今の部署に不満があるって捉えられる可能性があるだろう。僕が応募したこと気づく人いるかもしれないから。
でもそれちょっと考えすぎじゃない？
男の人は新しい部署の人材募集に応募するにあたり何が心配だと言っていますか？
3番
テレビでアナウンサーが男の人に小学生の時の不登校の経験についてインタビューしています。男の人が学校に行けるようになったきっかけは何ですか？
近年、夏休みの後で学校に行けずに、そのまま不登校になってしまう児童が増えています。今日は、小学校教師の佐藤先生にお話を伺います。実は、先生ご自身が小学生の時、不登校であったと。
はい。5年生の時、夏休みが残り1週間なのに宿題が全然終わってなくて、焦ったものの急にやる気が失せて、学校に行く気力がなくなってしまったんです。親は学校に原因があるんじゃないかって転校させようとしたんですが、別にそういうことじゃないわけで。
無気力みたいなものですか？
ええ、友達もうちに迎えに来てくれましたし、先生も熱心な方で何度も話をしに来てくれました。今でも感謝の気持ちでいっぱいです。登校には至りませんでしたけどね。
そうですか。
そんな時、市の児童支援センターで小学生の頃不登校だった大学生と出会って、自分の気持ちを打ち明けたら理解してもらえて、なんだか楽になって6年生から戻ることができました。
先生はご自身のそういった体験を教育に生かそうと。
ええ、学校や地域で不登校の子どもたちの相談に乗っています。
男の人が学校に行けるようになったきっかけは何ですか？
4番
大学工学部のロボット学概論の授業で先生が話しています。今日この後の講義のテーマは何ですか？
新入生の皆さん、今日はロボット学概論の初回の講義です。世界初の産業用ロボットが誕生し半世紀が経ちますが、現在では医療福祉などさまざまな分野で活用されています。今学期の講義は主にロボット開発の歴史と展望についてです。講義は次回から本題に入り、ロボットの定義づけからやりますが、その前にこの初回講義では導入としてロボットの社会的使命について考えます。ロボット工学を専攻する人は機械工学、情報処理の知識や技能と勉強することが山ほどあります。この講義はそれらの基盤ともなりますので、しっかりやりましょう。
今日この後の講義のテーマは何ですか？
5番
ラジオで専門家がある遺跡について話しています。専門家はこの遺跡の発見でどんなことが最も重要だと言っていますか？
昨年発見された緑山遺跡は5000年ほど前の古代集落です。建物や道の跡が発掘され、その規模は過去に発見された同時期の集落よりもずっと大きく、5000 国内最大級の大川田遺跡に次ぐものです。狩猟の道具や土器も見つかり、道具を作る高度な技術が伺えます。そして、出土した植物の種の DNA 分析から、この時代にある程度の規模で農作物の栽培が行われていたことが分かりました。これまでは5000年前というと、野生の木の実や草を採集して食べていたと考えられてましたから、これは今までの常識を覆す大発見と言えます。
専門家はこの遺跡の発見でどんなことが最も重要だと言っていますか？
6番。
市役所で職員と都市開発の専門家が開発案を見ながら話しています。この案の中で専門家は何について見直した方がいいと言っていますか？
小林先生、先月お送りした中央地区の再開発案、見ていただけましたでしょうか？今日は率直なご意見、ご助言を賜りたいと。
ええ、拝見しました。十分検討された案だと思います。が一つ、通学路の安全性についてですが、歩道の幅を広げるといったことだけでなく、もっと道路の見通しを良くするよう、例えば一部電柱を撤去するとかですね、若干検討の余地があるかと。
ああ、はい。
全体的にはこの案はよく練られていて、歩道の街灯を増やすという案も、防犯面の問題点が見直されていて、十分に検討がなされていると思いますし、それから住民の交流の場となる施設の新設というのが計画に盛り込まれていますが。
あ、はい。
これは災害時の避難場所としての役割も果たすということで、正直これまでそうした施設がなかったことには若干驚きましたが、ぜひともこの機に設置すべきですね。まあ、見直した方がいい点は先ほど申し上げたことぐらいですかね。
はい、その点につきましては再検討したいと思います。
この案の中で専門家は、何について見直した方がいいと言っていますか？
7番。
大学で男の学生と女の学生が選挙について話しています。男の学生は投票率が前回より下がったのはどうしてだと言っていますか？
先週の知事選挙、現職の知事が辛くも再選だったね。投票行った？
うん、行ったよ。
僕も行ったけど、今回の選挙は前回と比べて随分投票率下がったみたいだね。別に政治に関心がない人が多いってわけじゃないと思うんだけど、今回は候補者3人の訴えがどれも似たり寄ったりで、あれじゃ誰がやっても同じってみんな諦めたんだよ。
選挙前は現職知事の支持率低迷してたわけだし、新人候補にはチャンスだったのにね。今回は選挙の時期も悪かったよね。投票が年末なんて、みんな忙しいのに。
ニュースでも年末じゃなければもっと投票率高かったはずだって言ってたけど、確か前回の選挙だって年末だったよ。
そっか、じゃあそういう問題じゃなさそうだね。
男の学生は投票率が前回より下がったのはどうしてだと言っていますか？
1番、
衣服の専門学校の授業で先生が話しています。
皆さんは服装を決めるとき、天気や出かける場所だけではなく、気分で服装を選ぶこともあると思います。また反対に、身につけた服装や小物により一日を気分よく過ごせることもあるでしょう。実際に高齢者が装いに変化をつけ、ファッションに気を配ることで気持ちが前向きになったという研究結果があります。また怪我が原因で入院し、リハビリ治療が必要な患者が治療の一環として普段とは異なる華やかな服装にしたところ、心に張りが生まれ、リハビリ意欲が増したという報告もあります。このようなことが今注目されています。
先生の話のテーマは何ですか？
1、
服装を選ぶ際の判断基準。
2、
おしゃれをすることが心理状態にもたらす効果。
3、
高齢者のおしゃれに対する関心の高さ。
4、
リハビリを行いやすい服装。
2番、
テレビで女の人が話しています。
最近は珍しい外来種の動物や虫などを飼う人も多いようです。外来種とは、もともと生きていた地域から異なる地域へ人の移動に伴って運ばれてきた生き物のことを言います。このような外来種のペットを最後まで世話をしきれずに安易に捨てる人が増えています。それらが野生化して繁殖した結果、日本固有の生き物と餌場や住む場所をめぐって争ったり、それまでになかった病気が広がり、生態系に深刻な影響をもたらしたりしているんです。生き物は責任を持って飼い、日本固有の生き物や日本の生態系を守っていきたいものです。
女の人は何について話していますか？
1、
外来種を飼う人が増えている理由。
2、
外来種が繁殖しやすい地域。
3、
外来種がもたらした病気の種類。
4、
外来種のペットが野生化したことによる問題。
3番、
テレビで博物館の人が話しています。
歴史博物館の館内改装に際し、力を注いだのは、当館のメインとなっている100年前の街並みを紹介するフロアです。当時の街並みを精巧に再現した模型は改装以前から展示しておりましたが、この模型にスポットライトを用いて通りや建物、人物などを際立たせるという演出を試みました。さらに本物らしさを追求して、色や明るさ、照らす角度に変化を持たせることにより、昼夜の変化を描いております。当時の人々の暮らしぶりに思いを馳せていただけるようにできたかと思っています。
博物館の人は何について話していますか？
1、
100年前の建物の特徴。
2、
模型を精巧に作る難しさ。
3、
展示物に当てる照明の工夫。
4、
昔の人々の暮らしを展示する目的。
4番。
テレビでレポーターが話しています。
ここ朝日町はブドウの産地として知られています。おいしいブドウと豊かな自然を求めて観光客が数多く訪れています。またこの地は音楽家を多数輩出したことでも知られています。音楽に関係の深いこの町ですが、最近はブドウの木にこの土地で作られた曲を聴かせているそうなんです。そもそも農作業の合間に曲を聴いていた農家の人たちがふと成長が早まりはしないかと思いつき以後続けているそうです。この豊作の効果については適度な振動が枝の成長を促進する可能性があるとのことです。心地よい音色は農作業の疲れも癒してくれそうですね。
レポーターは何について伝えていますか？
1.
ブドウの栽培に必要な条件。
2.
観光客を増やすための方策。
3.
音楽を用いたブドウの栽培の試み。
4.
作業の疲れを癒すのに適した音楽。
5番。
ラジオで医者が話しています。
年を重ねるにつれて体のさまざまなところに老化の症状が現れます。目も例外ではありません。レンズの役割をしている部分の弾力性が低下するとこの部分の厚みを変えることが難しくなり、目のピントを調節する機能が徐々に衰えます。近くのものがぼやけて見えるようになり、無理して見ようとすることで目が疲れやすくなります。目の調節機能の衰えを止める方法はありませんが、目の筋肉を鍛え血液の流れを良くすることで目の疲れの症状を緩和することができます。また目に負担をかけないためにも必要に応じて眼鏡をかけるなどすると良いでしょう。
医者は何について話していますか？
1.
目の老化現象とその対処の仕方。
2.
目が疲れた時の症状。
3.
目の健康状態をチェックする方法。
4.
症状に合った眼鏡の選び方。
6番。
講演会で男の人が話しています。
私は長年鮭の生態を調査研究してきました。鮭は川で生まれ、遠く離れた海で育ち、また生まれた川に帰って産卵し、その一生を終えます。川にはその川ごとの特有の匂いがあります。これまでの調査から鮭は川に帰る際、一つは川の匂いを頼りとしていることが明らかになっています。しかし鮭は何千キロも離れた海まで移動するため、川の匂いだけを頼りにしているとは考えにくいのです。まだ明らかにされていないこともありますが、太陽の位置をもとに現在の位置を把握するなど、いくつかのことを併用していると考えられています。
男の人は主に何について話していますか？
1.
鮭が川から海へ移動する理由。
2.
鮭が生まれたところに戻る方法。
3.
鮭が好む川の匂いの特徴。
4.
鮭が育つ川の環境を保護する必要性。
1番
経理部の森田さんって仕事の傍ら大学院に行ってるんですって。
1
へえ、大学の経理を担当してるの。
2
へえ、両立してるなんてすごいね。
3
へえ、会社辞めて大学院に行くんだ。
2番
リーさん、リーさんのレポート、結論のとこもっとすっきりできないものかな。
1
これじゃあすっきりしすぎなんですね。
2
できそうにないでしょうか。
3
もう一度見直して修正します。
3番
新人の伊藤君がクレーム処理一人でやったって、頼もしいね。
1
本人によく注意しておきます。
2
新人といってもしっかりしてますよ。
3
経験が足りないので仕方ありませんよね。
4番
ねえ、結婚式を間近に控えた今の心境はどう。
1
いえ、結婚やめませんよ。
2
素晴らしかったと思います。
3
もうすでに緊張してますよ。
5番
山本くん、プレゼン聞いたよ。やるじゃない。
1
褒められると照れるな。
2
何をやるの。
3
やっぱりまずかったか。
6番
初めての会議の司会じゃあるまいし、そんなに固くならなくても。
1
初めてだからってこと。
2
よかった、会議なくなったのか。
3
何回やっても慣れないんだよ。
7番
第一ビルの工事の見積もり書作成して、前例を踏まえてね。
1
ああ、前回のも一緒に出すんですね。
2
前例はないんでしょうか。
3
はい、前のを参考にします。
8番
こないだ初めてサーフィンやったんだけど、もうやるもんかって思ったよ。
1
そんなに楽しかったの。
2
一回で懲りちゃった。
3
じゃ、またやるつもり。
9番
ねえ、さっき会議で僕が言ったこと気に障ったんじゃない。
1
え、別にそんなことないよ。
2
え、嘘だったの。そんな。
3
え、よく聞こえてたけど。
10番
武田くん、頼んだ書類の整理そっちのけで何やってるの？
1
もう整理やる必要ないんですか？
2
あ、すみません、すぐやります。
3
え、そっちでやるんでしたっけ？
11番
リンさん、プロジェクトがうまくいった暁には昇進だよ。
1
プロジェクトうまくいったんですね。
2
おかげさまで昇進できました。
3
必ず成功させてみせます。
12番
この雨じゃイベントに来てくれる方も少ないと思いきや、完全に読みが外れましたね。
1
嬉しい誤算でしたね。
2
やはり雨の影響は大きかったですね。
3
天気予報が外れてよかったですね。
13番
新年会、サッカー部の山田さん来なかったら盛り上がらなかっただろうね。
1
山田さんのせいにしちゃ悪いよ。
2
山田さんが来てくれてよかったよね。
3
山田さんも参加してたんじゃない？
14番
昨日8歳の孫とアニメ見たんだけど、大人の鑑賞にも十分耐えるもんでしたよ。
1
そのアニメ、お孫さんには難しすぎたんですね。
2
ずっと我慢してアニメを見ていたんですか？
3
アニメはもはや子供のものとは言えないらしいですよ。
1番
会社で男の人と女の人が話しています。
中山さん、この前マッサージの店の話してたよね。パソコンの使いすぎなのか肩の痛みに悩まされていて、会社から近いところ知らない？定時の6時に会社を出れば間に合うところがいいんだけど、それで行った人の感想が分かってると安心できていいな。あとできれば料金はあまり高くない方が。
そうですか。会社から10分のところにすっきりという店があります。以前通ってましたが、料金も手頃ですし、元スポーツトレーナーが理論に基づいてやってます。腕も確かです。ただ店は6時半までなんで、早退した方が無難かもしれません。
中山さんが言ってたとこなら安心だな。
それから私の友人が通っていた爽やか堂という店も昔からある店でいいみたいです。凝りをほぐしてもらうとき、ちょっと痛いらしいんですが、肩こりが治ったそうですよ。ここは9時半までで、会社からは5分です。相場より若干高いそうですけど。
へえ。
そういえば会社から数分のところに山川クリニックって病院ありますよね。行ったことはないんでよくわかりませんが、病院は健康保険が適用されるかもしれないから、治療費は安く済むんじゃないですか？私が定時で帰るときはまだやってますよ。
そうか。
あと、会社から20分かかりますが、太陽という店があります。リラックスできるとネットで評判がいいんです。良心的な値段ということもあって人気みたいですよ。時間は8時までです。
やっぱり行った人の感想が分かってる方がいいな。会社から近くて定時で帰れば確実に間に合うってことを優先するか。料金のことはこの際置いといて。 ありがとう。今日行ってみるよ。
男の人はどこに行くことにしましたか？
1.
すっきり。
2.
爽やか堂。
3.
山川クリニック。
4.
太陽。
2番。
食品の会社で上司と社員2人が話しています。
3年前に発売した鶏肉の缶詰、売り上げが横ばいだから何とかしたいんだ。何かいい案はないかな。
そうですね、発売直後はテレビコマーシャルのおかげで一気に人気が出ましたよね。またやってみるっていうのはどうでしょう。人気の俳優やタレントを起用して。
そうだな、みんなに知ってもらえるし、効果は絶大だろうな。
ただ、うちぐらいの規模じゃ新製品でもないのに大々的な広告は高くついて難しいんじゃないですか。有名人に出てもらうならなおさら。
そうなんだよな。
じゃあコンテストを開催するのはどうですか。うちの鶏肉の缶詰を使った料理のレシピを一般の方から公募して、結果をホームページとかに載せるんです。すでに味付けしてある商品ですが、いろんな料理にもアレンジできることをアピールできますし、テレビコマーシャルに比べたら経費もぐっと抑えられると思います。
なるほどね。
それより僕はこの際商品自体を改善するべきだと思います。味付け発売当初からそのままですよね。健康志向のお客様も年々増えてますし、塩分量や調味料の配合を見直してみるとかどうですか。
今の味付けに慣れているお客様も多いと思いますけど。
そうだよな。
じゃあ味のバリエーションを増やすのはどうですか。今は一種類のみですし、やってみる価値はあると思いますけど。
マンネリ化を防ぐためにはいいけど、それも費用がかさみそうだしな。やっぱりコストは抑えて料理の幅の広さを知ってもらえる方法が良さそうだな。それで進めよう。
売上を伸ばすために何をすることにしましたか？
1.
テレビでコマーシャルを放送する。
2.
レシピのコンテストを行う。
3.
今ある商品の味を改善する。
4.
味の種類を増やす。
3番。
ラジオでアナウンサーが美術展について話しています。
今日は4つの美術館で現在開催されているおすすめの美術展をご紹介します。富田美術館では17世紀から19世紀にかけて描かれたヨーロッパの風景画展が行われています。ほとんどの作品は日本初公開の貴重なものです。19世紀に最盛期を迎えるまでの風景画の変遷を見ることができます。アーク美術館は再生アート展です。空き缶や使用済みのペットボトルなど廃棄された素材を使った作品が見る者に訴えかけてきます。秋山美術館は森山隆回顧展です。生誕100年を記念し開催されます。生涯を通して人を描くことにこだわり続けた、その足跡をたどることができます。最後はポニー美術館の体感アート展です。展示された作品を目で見るだけでなく、聞く、触れる、嗅ぐといった体験を通して楽しむことができます。
加藤くん、次の週末一緒にどれか見に行かない？
うん、いいね。一人の画家の描く絵がどんな風に変化していくのかって面白そうじゃない？
私はそれよりもヨーロッパの風景画の変遷に興味あるな。日本に来るのは初めてってものも多いみたいだし、めったに見られないだろうから、この機会に見ておきたいな。
うーん、 確かに見るチャンスなかなかないと思うんだけど、僕景色だけっていうのはどうもね。
そっか。じゃあそれは私会社の帰りにでも一人で行くことにするね。それ以外だったら捨てられたものがどんな風になるかっていうのも興味あるんだけど。
それ僕もメッセージ性があって面白そうって思った。じゃあそこにする？あ、それかいろいろな感覚を使うってのもあるね。
それも実際に触ったりできて楽しそうなんだけど、すごく人気だって聞いたよ。週末だときっと混んでるから、それは別の機会にしない？
そうだね。じゃあ決まり。週末楽しみだね。
質問1。
女の人は一人でどの美術館に行きますか？
質問2。
二人は次の週末、どの美術館に一緒に行きますか？